新しいステージの中で、私はあなたを力強く導いていこう。恐れることなく、ためらうことなく、信仰の足を踏み出していきなさい。向かい風は吹いてき、戦いは激しくなります。あなたはその中で非常に弱さを覚え、もうこれ以上進めないとしばしば思うでしょう。しかし私はその度ごとに力を与え、あなたは私により頼むとき、私は恵みを持ってあなたに望もうと称賛います。私においたら見なさい。その時あなたの思いを超える私の計画が進み、その時私の計画が大きく開かれていくと主は仰されます。主権は私にある。私の言葉に従う時、あなたは弱さを覚えますが、その中で私の力を、私の栄光を見ていくようになると称賛います。
この私があなたの前を歩いていることを覚えなさい。それゆえこの信仰の創始者であり完成者であるイエスから決して目を離してはなりません。私があなたの前を歩いていると主は言われます。
私の栄光は全地に見せと主は仰られます。私の栄光は全地に見せと主は仰られます。God is working for my good. Yes, He really is. God is working for my good. For my good. For my good. God is working for my good. Yes, He really is. Hallelujah.愛する天のお父様、聖霊のご臨在をありがとうございます。上の言葉を感謝いたします。素晴らしい特別賛美と証をありがとうございます。あなたがよく晴れ晴れ牧師を返しくださったことをありがとうございます。また今日座れたお一人一人をありがとうございます。インターネットで共に愛している人一人をありがとうございます。新年度始まりました。あなたの言葉を感謝いたします。今から御言葉に行きます。聖霊様が御言葉を通し私に語り導いてください。語る者の生き物も減り下ります。主を語ってくださり、神の言葉によって生かしてください。私たちはあなたを待ち望みます。感謝してイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。もう一度に返しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目によみがえられた主に期待して御言葉に行きたいと思います。今日は先ほど開いてきましたマルコの16章の20節、昨年もこう言えたんじゃないかと思うんですけども、なんかと思ったんですが来たんですよね。そこで彼らは出て行って至る所で福音を述べ伝えた。主は彼らと共に働き、御言葉に伴う印を持って御言葉を確かに落とされた。今日はここからお話をしたいと思っていますが、動画を見てもらいますが、一言だけですね、これ前半、彼らは出て行って至る所で福音を述べ伝えた。これが弟子たちのしたことです。主は彼らと共に働き、御言葉に伴う印を持って御言葉を確かに持たされた。これは主がなさったことです。だから共に働いて御言葉に伴う印を持って御言葉を確かに持たされたのは主のしたことなんです。弟子たちのしたことは出て行って至るところで福音を述べ伝えたということなんですね。そのことがね、今日の、まあ、説教のポイントなんですけども、それをぜひ、ね、覚えてください。この20節の彼らは出て行ってで至る所で福音を述べ伝えたというのはですね、16章の14節からありますけれども、まあ大マルコ版の大宣教命令のところですね。でこれ14節から見ると11人が食卓についているところにイエス様が来られて、で何を最初したかというと、彼らの不信仰と頑なの心を責めたんですね。でそれは彼らが蘇られてイエスを見た人たちのところを信じなかったからだと書いてあります。つまり彼らはその蘇ってイエス様のことを言った人にも信じなかった。それでなんて頑なの心なんだって責められたと書いてある。ところが不信仰と固くの心を責めたんだけども、その弟子たちに全世界に行き、すべての使えたものを福音を述べ伝えなさいと言ったんですね。でもちろんこの言葉の成就はペンテコステ以降聖霊が注がれてなるんですけども、しかしこの時不信仰で固くなることをお責めになったその弟子たちに言われたんです。私たちが十分に整ったから立派になったからではなくて、私たちが今どれだけ足りなくても欠けがあったとしても、神はその私たちを選んだ私たちに語ってくださるんですね。全世界に出て行き、すべての使えたものを福音を述べ伝えなさいって。でその言葉を信じて弟子たちは出て行ったんです。しかもその全世界に出て行き、すべての使えたものを福音を述べ伝えなさいっていう言葉は、その後に信じてバプテスマを受ける者は救われます、信じない者は罪を責められますと。これちょっと話すと もう今日の説教にずるがり詳しく言いませんが、本当に信じたら、本当の盆上げをしたらバプテスマを受けに決まってるんです。洗礼はまだいいですってのはまだ本当の意味で信じてない。でも信じてないと罪を定められるんですね。信じてるかどうかは救いなんですよ。でも本当に信じたら洗礼を受けるに決まってるんですね。で17節、信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私も何よって悪霊を追い出し、悪霊を追い出し新しい言葉を語り異言を語るようになる。蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人といえば病人を癒されます。こういう印が伴うよって約束だった。そして弟子たちは言われた通り出て行ったわけです。エス様を手に書いた後ね。そしたらで至る所だから、これはまさに全世界だし、全世界っていうのは我々は地の果て、日本の地の果てはどこになるのかな、イスラエルであったりブラジルであったり世界中ですねに行く、東電行くと同時に隣のおじさん、家族の人、それも全世界です。全世界でオールネーションだから、全ての国だから、日本も含むし、あなたのいる場所も含む、 あらゆるところです。だから至るところで書いてある。ただ地元のことで考えて世界を見失わないでください。それをしたら聖書からずれます。でも世界に行くと同時に地元すぐそばにいる人たちも含むわけですね。だから至るところで福音を述べされた。この至るところでは場所だけじゃなくて、あらゆる世代、あらゆる立場や世代や状況を超えて、国々を超えて、もう至るところで福音を述べされた書いてある。これ与えられた言葉なんですね。なんか今年より明確に来たんですね。至るところって。私たちの方で、私はこれだって、もちろん中心に重荷を置く人、例えば、本来私はすごく若者が好きだったんですね。どうか神様は主婦たちに導いたんですね。主婦たち相手に理屈はダメなんです。生活の現実が全てなんです。そういうところを通されたんですね。学生たちはどうかというと、そういうことよりもきちっとした理屈ってことは悪いな。理論というか、それが必要なんです。で男性たちは結果なんです。社会に働く男性たちはね、まあ、はっきり言って結果なんですね。そういうことがあるわけで、そのあらゆる人たちにこう至る所に行って、そのあらゆる人たちに働きなさいって。で突然自分が重荷を持ったり中心の人はいるかでしょうけど、だからここは違うなんて言わないで、至る所に、だから出会うならば至る所に行って、至るあらゆる立場の人たちに述べ伝えなさいって言うんで、神様言った方は述べ伝えなさい、だから述べ伝えればいいんです。その人が救われるかどうかは神に主権があります。そこで奇跡が起こるか癒しが起こるか、主に主権があります。私たちは福音を語り、福音の中に含まれている癒しについても神に大胆に信じて祈って求めればいいんです。癒されるのは主なんです。手を置いて祈るのは私、癒されるのは主、口を開いて語るのは私、救われるのは主なんです。救いは 100% 聖霊と主のものなのです。癒しも 100% キリストのものであり聖霊のものなんです。私たちは何の関係もありません。でも口を開いて語り、手を置いて祈るのは私たちの役割なんですよ。で弟子たちが自分の役割をしたとき、主は彼らと共に働いた。主が彼らと共に働いてくださったんですよ。そしたら御言葉に伴う印を持って、聖書の書かれている通りに、聖書通りに主は働いて御言葉を確かめた。本当に御言葉は真実ですよということを明らかにしてくださった。その上でそれを信じる人たちが起こされた。でも固くなる人もいたでしょう。でもだって弟子様でさえそうだったからね。でもそこでいいわけですね。でそれが起こってくる。でこれが今年の御言葉なんですね。昨年に続いて、でも今年はもっと具体的ですね。で向きを変えたんですけども、今度はそこで踏み出せって言ったわけです。踏み出していかないといけないんですけども、一番最初のことをね、証しを言ったら一番最初のことを思い出されたんで、ね、私7歳来てですね、1988年7歳来て5月だったけど、なんと3ヶ月後の8月には私は、まだ福岡人は救われてなかった。私は妻とね、赤ちゃんだけだったんですけど、フィリピンに行ったんです。3週間、帰りに来たのかな、来たんですけどね、妻も大変だったんですけど、3週間行ったんです ね。神様は一番最初からまず世界に返したんです。これはメッセージです。ですか、至るところですけど、全世界だから実際世界です。ここからここを忘れないでください。私は世界じゃないと言わないで、世界です、ね、でフィリピン行ったんです。3週間やったことは、同じ場所でね、あるとか7日か8日連続で伝道会というか路上連動会ですね、行ってですね、そのストリートに行ってですね、ポンって何か、みかん箱、今日本でもみかん箱みたいなんですね、ちょっともっと大きいやつバッて台に登ってね、いきなり語り出すんですよね。明かしたり賛美したり、結構集まるんですよ。でもう1箇所3日だったかな、どっちも教会が生み出されました。で別のところは教会を台にしてやった。3週間ずっと福音宣教と、まあ、日曜日礼拝説教だったけどやったんですよね。 神様は実際に行って働いたら、今から若かったですよね。いくつだろう、30歳かな。30歳、あ、27結婚したから28歳。誕生日来たから29歳だ。29歳ぐらいですね。ね、まだ29歳から肉なるものがいっぱいあった。ね、整ってなんかいませんでした、今から思えば。でも神は使わせてくださった。で神様働いた。癒しも起こりましたし、奇跡も起こりましたよね。あの頃のフィリピンっていうのはね。だから、主がなさったわけですね。で、それは何かって言ったら、そうやって神様はまず導かれた。これから全世界にどんどん出ていきましょう。で、一方で神様は、入江さんが来て、何度も話しますように、あれ10月だったかな。入江さんが来てですね、そしてですね、言われたんですね、信徒はどこにいるとかってね。思わず信徒になりましたけどね。それで、その時に、予言があって、で出て行きなさいってね、この町は私の味方さんより、彼らはあなたを見つめないが、あなたは彼らを見つけることができると言われた。出て行ったんですね。で、はっきり答えたんですね。網を右側に下ろしなさいって、ヨハネの21章からね、網を右側に下ろしなさいって。で、当時原爆公園の街道で、その時乗ってる時、ちょうどその右側は原爆公園だったんですね。街道に向かって、十字架に向かって乗ると左になるけど、その時乗った時にちょうど右側だった。あ、これ原爆公園に行けってことだなと思って原爆公園に行った。今と全然違いますか、原爆公園で。昔はね、あんな感じじゃなかったから、真ん中になんかあって、こう周りをこう歩けるようになってたんですね。で、歩きながら伝道しようと思ったんで、で、東京でしょっちゅうやってたからできると思ったら、声かけれないんですよ。で、声かけようと思うと、何時ですかって時計持ってるの聞いたりして。とか思いながらね、ちょっとね、情けなかったけど、それで親子連れがいたから、よしと思って行ったら、前を通り過ぎて、で、また通り過ぎて、3回目に行こうとしたら、やっぱり語れなくて、あっと落ち込んだら、その子供が言ったのに、聞こえたの、お父さん、あの人誰とか言うからね、ほっときなさいって言って、向こう行かれました。おい、ベンチ座ってね、神様、本当に力がありません、力をくださいって、こう、真剣に言ったんですね。そして、パッと見上げて、ほとんど人いなくなったんだけど、公園の向こうの方の、ベンチの片隅、ベンチが当時いっぱいあったんで、前にね、ベンチの片隅、一人の、60代の人ですよね、今から69歳だったかなんか、とにかくいたんです。で、ああ、で、そして行って、でもパッと声かけないから、同じベンチのこっちの足に座って、徐々に近づいていって、声かけたんですね。ほいで、話をしたら、その人が言ったのは、お兄ちゃんって、まあ分かったからね、お兄ちゃん、そんなことよりも、寝る場所ないかって言われたんですよね。で、教会は当時眠る場所があったっていうか、布団も何もないですよ。ただ雨露がしのげたから、雨露ならしのびますよって、それで十分だとか言ってね。で、教会に来たんですね。実はすごいね、あれな人だったんですね。きちっと意外でしょうけど、清潔感のある人でね。それで朝起きたら必ずね、教会と教会の前を吐いてきれいにしてくれましたね。で、次の日曜日にはっきり服の方だったら、メイクに救われた、洗礼も受けた。それが一番最初の人ですよ。で、日曜日ごとに神様が言われるから、外に出て行こうと思って行ったんですけど、それからしばらくして日曜日ね、もう礼拝終わったと出て行って、ある程度伝道したけど、まあ、ダメで戻ってきて、もう今日これでいいなと思って座ったら、もう一回行けって言うんですよね。俺もうある程度やったんで、神様ちょっと、もう今日はいいんじゃないでしょうかって、ね、もう一度行きなさいって言うんですよね。で、しばらく角度があって、分かりました。じゃあ行って、一番最初になった人に声をかけて伝道します、それを最後にしてくださいとか言ってね。情けないですね、バンバン行ってたのに。でもとにかく出て行って、で、教会出て原爆公園の右の方に向いて歩いて行ったら、前から一人の青年が来たんですね。でもこの人だって決めて、も声かけた。で、声かけながら、その人が聞いてないわけじゃないんだけど、顔はあんまり上げないで、こうパッと上げて、パッと上げて、こんな感じですね。なんか変わった人だった。で、こっち見て歩いていくからね、止まらないでね。で、私も一緒に横歩いて行って、教会前に来て、ここ教会って言ってね、入りませんかって言ったら、パッと入ってきたの、何も言わずにね。ほいで、一番前に座ったから、ミロだけ出してね、ミロ出しながらね、十字架を見ろとか言ってですね、ほいで、エス様の話をして、悔い改めた救われたんですよって言ってね、で、下向いてね、聞いてるのが来ないか分からなかったけど、一生懸命話して、ごめんなさいって言えばいいんですって言ったらね、いきなりですね、パッとかけてね、ごめんなさいって言ったんです。救われたんですよ。嘘じゃなかったんですよ。次の週、お母さん出てきた。お母さんも救われたんですよ。天理教だったんですね。でね、週報を渡したらね、その週報の御言葉と書いてある文章に、 心惹かれたのと、もう一つは弟とお母さんがいて大丈夫かしらと思ってお姉ちゃんが次の週来たんです。それでお姉ちゃん救われたんです。今休職してますけど、横田由美子さんね。一番最初救われた横田仁志君は3年間中学も、まあ、中学卒業させてくれるけどまともに行けず、家族以外と3年間話したこともなかった人なんです。いじめられ続けて、だからちゃんと対応できなかったんですよね。でもね、面白いですね。それは最初だったんですね。でその時また教会の前で声かけた人は脳性麻痺の人で文字盤で話す人でしたけど、ね、そういう方々が救われてきたんですよね。面白いですね。で一方でもね、神様は、ね、熊本に導いたんですね。その12月かな、12月にね、12月今から12月8日じゃなかったかな、特別な日ですけどね。で、ね、でそので私は力なさを覚えて熊本に行って断食人に行ってたんです。あ、人に行って断食したんです。で帰りにその救われた方が、あ、てかなんていうかな、クリスチャンの方がちょっと寄ってほしいって言ったから寄ったんですね。当時オンラインはなかったけどテープが行ったからね。でじゃあ会いに行って、一人ですね、美容師さんでちょっと問題書いてるから相談乗ってあげてくださいってね、まあ分かったと思って、その人に会って福音を語ろうと思って行ったらですね、東京からお嬢さんが帰ってきて、その人のお友達を連れて8人ぐらいいたんですね。でその奥さん以外とそのお嬢さんが全部ノンクリスチャンね。だからノンクリスチャンは6人か7人いたのかな、いた。お兄さんのお嫁さんもいたからな、だから全部で10人ぐらいいたのかな、それでノンクリスチャン8人ぐらいかな、とにかくいたん。と集会になっちゃったんですね。で慌ててトイレに入って祈って、福音を語ったんです。全員救われました。ボーンアゲンです。同意したんじゃありません、ボーンアゲンしたんです。どうしよう、聖霊が与えたから、名誉に救われた。そしてそれから毎月行くようになったら、毎月行くたびごとに人が人を呼んできて救われていって、そのうち各週になって、毎週になって、昼と夜の2回になって、それで半年間で60人救われたんです。クリスチャンじゃないですよ、全部のクリスチャンが救われたんです、半年間でね。あれはね、明らかに聖霊の働きだったんですね。行ったからですね。それで教会になったんですね。で何を言ったかと言ったら、フィリピンにまで行かされて、神様はそこで行って福音を語った時に印と不思議を伴う宣教として救われ技が起こった。で今度神様が言われたから、次この隣の公園に行ったり、教会の前に来て救われたり、いろいろ起こったんで、今度は熊本に行きなさいって言ったから行ったんだ。で何を言ったかと言われた通り、出て行って福音を語った時に神様が働かれたんだ。で神様が印と不思議をなされたんだ。で同じことを今神は語っておられる。40年間の荒野を経て、さあカナの地に行けって言ってヨルダン川を渡ったように、今私たちはヨルダン川を渡って、約束のカナの地、リバイバルというカナの地に私たちはこれから入るんです。それは宣教です。イエス・キリストを述べ伝えるんです。神様って言うと分からないからね、イエス・キリストを述べ伝えるんです。十字架にかかられた方を述べ伝えるんです。復活されたイエス・キリストを述べ伝えるんです。私たちがすることはイエス・キリストを述べ伝え、証しすること、証しをしたときにキリストがしたってことをはっきり言ってください。すごいなじゃなくて、イエス・キリストがなさったんです。あなたの信仰がすごいんじゃなくて、イエス・キリストはすごいんです。イエス・キリストが救えないんです。イエス・キリストだけが救い、イエス・キリストが奇跡をなし、イエス・キリストだけが十字架かれた方なんです。私は十字架を引き受け、十字架を追っていきますが、キリストの十字架とは全く根本的に違うんです。私はどれほど十字架を追ったって人なんか救えないんです。イエス・キリストの十字架だけが人を救えるんです。そのイエス・キリストの十字架を述べ伝えるんです。証は十字架があるからこんな奇跡が起こったよ、こんな癒しが起こったよ、こんな不可能が可能になったんだよ、それはキリストがいたから、キリストの十字架があったからっていうのが証なんです。俺が死んだからこうなったっていうのは証ではないんです。で、まあね、私は神様っていうのはね、出て行きなさい、そして至る所で全世界に出て行きなさい、そして至る所であなたに置かれている家も職場も地域の人も、それでいろんなところをどこであっても出て行って福音を述べたいときに、印と不思議を伴って神がなさいますよって御言葉を確かなものにされるのは神の働きです。そして人が救われてくる、救われてくるんです。もちろん働きと送られてくるときに、ね、導かれてきていろんなところが来る人もいるでしょう。でも中心はこの国においては救いです。結果としていろんなところが来るかもしれません。でもね、それは結果です。まあ、あんまり言ってはない。カトリック教会からも来る人はいるでしょうけど、カトリック教会が来る場合に、 申し訳ないけど今のカトリックは、かつてのカトリックは命がけで信じる生きた信仰者ですけど、今のカトリックは宗教してたり救われてない人いっぱいいますからね。本当に救われて帰ってくるんです、はい、でどうでもいいの福音を語ってください。クリスチャン集まるんじゃないんです。救われてない人たちが来て救われて弟子となっていくんです。本当にキリストに出会ったら弟子になるんです。洗礼を受けたくなるに決まってるんです。洗礼はちょっとなんていう、そんな同意や、そんな共感じゃないんです。共感ではないんです。救いっていうのは、救われるってことはそういうことじゃないんです。共感なら世の中だっていくらでもありますよ。宗教だって共感してるし、感動する映画だっていくらでもあるし、共感する人たちいくらでもいますよ、素晴らしい人たちに。キリストによって救われるってことは共感だとか、そんなことじゃないんです。本当に救われたらね、洗礼はちょっとなんて言わないんです。神様は弟子って言われたの。マタイの第三教会は、あれ、誰とも出てて、弟子を、弟子って言ったんですよ。弟子を作りなさいって言ったんですよ。マタイの方は。弟子としなさいかな。そうですよね。あなた方は言って、歩きの人々を弟子としなさいなんですよ。これ、ノンクリスチャンの人たちに福音を語って救われた時に弟子としなさいって言ったんですよ。これがね、弟子が増えるんです。エルサレムでは。約束の言葉をどっか書いてあったな。どこに書いてあったかな。約束の言葉があんまないんですね。あね、弟子が増えていったんですよ。ね、クリスチャン集めて弟子を増やすんじゃないよ。救われ弟子になるんですよ。カイロダの覚えてほしいですね。ね、私たちを通して人は救われてきます。救うのは 100% 神です。でも、至るところに出て行ってって書いてあるから、出ていかないといけません。家に帰る人も帰るんですけど、それは帰るんだけど至る所で行ってないんですよ。行く、そこに行くんです。そして帰るんですね。それどうぞね、覚えてください、で、まあもう時間があるからこれで最後にしますけど、述べ伝えなさいなんですね。日本人はね、いや言うよりもね、行動で示した方がいいと言うんですよね。いいことを行動で示して愛を示すことはとっても大切です。でもイエス・キリストって言わなければわからないんです。癒されたのは誰か、イエス・キリストって言わなければあなたはいい人ので終わるんです。本当にありがとうで終わるんです。あなたは信じてのクリスチャンって本当に素晴らしい人ね、クリスチャンって本当に素晴らしい話で終わるんです。イエス・キリストを述べ伝えるんです。口を開いてイエス・キリストって語るんです。語ってごらんなさい。奇跡が起こる。そして迫害も起こる。誤解もされる。石が飛んでくる。でも救いが起こるんです。イエス・キリスト語らなければ、ああいい人ねって、クリスチャンって素晴らしいねって、ああ本当に称賛されていいことを言うでしょう。救いは起こりません。あなたが褒められたいんですか？人の評判を受けたいんですか？そんなもの捨ててください。キリストを信じた時に、中国地下教会では冬の寒い時に氷を割って洗礼させる。なんでそんなことするかったら、それぐらいの覚悟がなかったらあちらではクリスチャンやっていけないと言われたん。避難中傷されるのが怖いならクリスチャンなんかならないでいい。この場合の時代当たり前じゃないか。そんなのは人の評判なんかどうでもいい。イエス・キリストを語るん。人の評価そんなの遠に捨ててください。神の評価に来て本当に真理できる人から評価されたらいいんだ。もしそう思ったら日本じゃね、誤解されますよ。誤解されてないクリスチャンが多すぎるんで、どうして分かりますか？イエス・キリストを述べ伝えてないんです。真正面からいいことはしてるでしょう。イエス・キリストを述べ伝えてないんです。イエス様は弟子ってことは福音を述べ伝えなさいって言ったんです。口を開いて語れって言ったんです。そして癒しのことは語りやったんです。イエス・キリストは癒してくださるよ。イエス・キリストは解決してくださるよ。イエス・キリストは解放してくださるよ。イエス・キリストなら大丈夫だって。なんとかなるわよじゃないんです。これを皆さん覚えてください。救われますよ。主が言っておられるから。これから人が救われます。この国で救われます。かたくななこの民が救われます。偶像礼拝にあくれていたこの民が救われてきます。偶像を金繰りしてます。だから教会は迫害を受けます。 偶像を頼りにしていない人たちがクリスチャンになっても迫害を受けません。でもそんな人たちは生きた信仰じゃありません。天国行くかどうか分かりません。でも本当にイエス様に出会って救われたら偶像は捨て去ります。そしたら迫害が始まります。私たちはね、どういう時代に来ているか覚えましょう。心を定めましょう。終わりの時のリバイバルなんです。そしてこれから本当にすがすがかかってくる、その救いの実を遠見ていきたいと思う。神が救われますから、頑張らなくていいし、何とかしようじゃなくて、あなたは出て行って至る所で口を開いて福音を語り、手を伸ばして祈り、そして奇跡を信じて祈り、神に期待をしてください。ことをなさい、救いのは主です。その恵みに預かっていきたいと思います。天皇と様、御言葉をありがとうございます。今年度はあなたは大いなる救いの御業をなしてくださることをありがとうございます。私たちが本当に出て行って福音の別伝え、口を開いて語り、イエス・キリストを語っていけるように、どうぞ導いていってください。お祈りしたいと思いますが、罪があると祈りかれませんので、まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。体が痛んでいる方は染めておき、心が痛んでいる方は胸におき、霊的な問題の方も染めておいてください。それで自分じゃなくて家族友人でも結構です。経済の問題、人間関係、お仕事、学業、どんなことでもいいので、あなたの心の叫びを主に祈りましょう。このキリストは見せておられます。このキリストは答えてくださいます。天のお父様に心を合わせて祈ります。イエス・キリストの皆によって血の神様、あなたに祈ります。どうぞ人々の体に触れ癒してください、心に触れ救わかしてください、霊に触れ解放してください、精で満たしてください、問題に触れ解決を与えてください、必要を満たしてください、和解と解決、癒しを与えてください。イエス・キリストの心と体を癒されよ。天国を開いてくださり、その癒しを与えてください。耳を、すべての周波数が正常に聞こえるようになれ。喉の痛み、手術の後をイエス様って命ずる、完全に癒されよ。首を完全に痛みとしびれを消えてなくなれ。振動よ、壊死した振動よ、再び動き出しなさい。生き返れ。キリストですよ、何よって。脊柱管狭窄症、完全に癒されよ。統合失調症、完全に治れ。目の痛みを消えてなくなれ。うつ病、イエス様って命ずる、うつの霊、その地から、その人から出て行け。イエス・キリストの名によって、中耳炎、中耳炎じゃなくて、なんだっけ、鼻ですね。鼻の鼻炎、蓄膿症、イエス様って命ずる、癒されよ。太ももの痛み、膝の痛み、イエス様って命ずる、消えてなくなれ。一人一人に触れてください、解放を与えてください。イエス様の名によって、癒されよ。皆様感謝します。ありがとうございます。アラバラバラバラサンティアラスボロバラバラバラバラ、指の痛み、イエス様って命ずる、消えてなくなれ。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。また主に感謝しましょう。ハレルヤ。何らかの神様の話題があってきてますか。あ、いいですか。はい、オンラインで切ってると思うんでね、また連絡をしてください。じゃあお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子犬が湧けば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今もの地もとごしえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。